どうも今日はご苦労様です。やっぱり大事なことはその自分の本心と言いますかね、この本音で生きられる生き方をどうこの育んでいくかということが大事だと思うんですね。現実にはその不本意なことをしなければならなかったり、あまり好ましくない人とも付き合わなければいけなかったり、いろいろあると思うんですよね。しかしこの自分の気持ちと自分を取り巻く環境との間にズレが大きくなると、それがストレスとなって自分の心身を痛めつけるということになってしまう。かといって自分の本音で通そうとすると衝突が起きる。これをどういうふうに自分の本音で生きながら、しかも摩擦がなく、トラブルがなく、そして実りをもたらしていく、どうやったらそういうことができるか、そのあたりが私たちのこの一生通じての課題だろうと思うんですね。まあ言っても差し障りはないと思うんだけども、会員さんで、長野県の県議会に2度出て2度落ちたっていう青年がいたんですよね。で、もう随分以前の話ですけども、で私はまあ長野に入った時に、まあ先生そのもう来られるのを待ってたというわけですよ。どういうことですかって言ったら、まあちょうど自民党が2つに割れたことがありましたよね。小沢羽田という人たちが飛び出してね、で結局まあ羽田勉さんというのは長野ですよ。ですから長野のその自民党も完全に2つに割れちゃった。で今度選挙に出るのにどっちから出たらいいか、どっちから出たら結局当選できるかということで、彼はまあ後援会の人と何度も相談したって言うんですね。だけどまあとにかく2回落ちてますしね。で後援会の人も結局有力な人に何人か相談しても、まあ、結局はやっぱり本人がやっぱり方針を決めてもらわないと自分たちではどうにもならない。で結局悩んでね、この円形脱毛症だ。円形脱毛症ができるほどに悩んだんですよね。でまあ私駅に着いたら、まあ、車で自分で迎えに来て、でホテル連れてって、とにかくまあ一つご指導願いますということだったわけですよ。で話を聞いて、そんなの簡単じゃない、あなたはね、どっちから出たら当選するかという色気で考えるから結論が出ないんだよ。だいたい選挙なんていうのはね、まあ私は出たことないけども、要するに火事場の馬鹿力を出してそれで当選するかしないかですよ。それぐらいひどいもんですよ、厳しいもんですよ。あなたが政治家を目指したんなら、ただ漠然と政治家になろうと思ったんじゃないでしょう。自分なりにこういうことをしたい、 こういうものを実現したいという何か持ってたでしょう。それはあります。じゃあどちらの政党から出ると自分の目指したものが実現できると考えるか、そういう視点で見たらあんたすぐ結論出るでしょ。あ、分かりました、それで行きなさい。だから右するか左するかという場合にの判断の基準を常日頃からきちっと持っていないと、この選択が誤ることになるわけですよ。で、まあ私にとってありがたいのはその次の選挙で通ったからよかった。だからこの話ができるわけです。これ怒ったらあんまり話はできない。例えばそういうことがあったんですね。それからこれは心の添え木にも私書きましたけども、ご存知の方もだからいると思うんですけども、もう随分昔ですね、千葉県のその松戸でお米屋さんをやってましてね、で大地主でおめかけさんをね一人とか二人とかね、まあボスですよね。で市会議長いう人が、先生私困ったことがあるんですかねって、まあ困ったことがあるんですかねって言って相談する態度が大きいもんね、こういう感じでね困ったことがあるんですかねって言って、何ですかって、いや私は前回の議会でまあいろいろ工作して議長になったと。ところがその市の途中の、市の土地の所有権の払い下げ問題で、ある政党がその私を糾弾しようとしている。もしこれがまあに火がついたら、私はもう議員を辞めなきゃいけない。どうしたらいいでしょう。まあ、もっとそんな丁重な言葉ではなかったです。どうしたらいいでしょうかね先生なんて、こんな感じです。やめなさいって言った。いや議長だよ、議長やめなさいって。金をばらまいて得た議長の何の値打ちがある。まだあなたは働き盛りったって私より年上だったけどね、その人は。まだまだ先があるでしょ。身を引くときにきちっと引くことで次のチャンスも生まれる。今度のだから議会でまでに辞表提出しなさい。そしたらやっぱ偉いですよ、ごちゃごちゃ言わなかった。そうですかって、そうですよ。それでパッと引いたんですね、議長。そうしたらまあ追及しようとした人たちが、まあ、腰砕けになっちゃったわけですよ。で結局まああれですよ、何もこともなくで彼は議員を辞めることもなく、それから10年経ってね、また来ましたよ。今度はね、謙虚になってましたね。で、まあ髪もちょっとね、白くなっててね。また議長になりました。で、今度はおかげさまで全会一致でみんなから押されて議長になりました。まあこういうことだったんですよね。まあ要するにこの無視というかね、この無心というか、この自分にとらわれているものを取り去ることによって、この敵か 確にその時の情勢判断というのがしやすくなるわけですよ。で、人間が判断を誤るというのは、さっき言った色気、色気ってのは欲気と言ってもいいですよね。欲、何かね、囚われたり、それから意地になったりね、何かに意地になったり、そういう妙な気持ちが、こだわりがあると情勢判断を誤るということになりかねない。だから右すべきか左すべきかということ、ことが起きた、そういう時ほど、まあ自分一人でそれが無理ならば、誰か相談相手を見つけて、その人との対話の中で自分冷静なこの無視な心境をですね、培って判断する。やっぱり自分の人生は自分が最終的には決断しなきゃならないですからね。まあそういうことが言えるんじゃないかと思うんですよね。それからその会社を辞めたいっていう相談事がよくありますね。で、まあ大体誰でも一度や二度や三度は辞めようと思うことあるもんですよ。で、ある青年がやはり来た時に、まあ何年か勤めたんだけども辞めようと思うと。どうしてかといろいろ聞いたら、どうもその自分、この仕事は自分に向いてない、合わない、今の会社の仕事はね、こういうことを言ったんですよ。で、私は質問しました。あなたの職場で、まあ、社長も含めて誰か尊敬し信頼できる人はいるんですかって言ったら、いないって。じゃあやめなさい、じゃあやめなさい、まあやめなさいって、やめてもしょうないねということで、で困った時にこの相談できる人が社内にいないっていうことは、これはまあ非常に気の毒なことですよ。だから利害得失を超えたそういうこの心を開いて話し合える人が、特に先輩がね、上司にそういう人がいれば、やはり一旦入った会社ですから全うするに越したことはないですよね。でそれがいなかった場合には、そういう人がもういないということになれば、これはもう非常に辛いですよね。愚痴を言う相手もいない。それからまた同じようなケースで、ある技術者でしたけども、まあ、上司と合わないので辞めたいということで来たことがありました。そのまあ今度この自分が配置転換された職場の上司とは全然意見が合わないと、考え方が合わない、だから辞めようと思うと。で夫婦でまあ来られたんですね。まあ辞めるのは簡単だけど、あなた会社の中で自分が尊敬し信頼できる人、先輩ってのはいないんですかって言って、一人いますって。その人には相談したんかと言ったら、いや部署が違うからしてません。だったら辞める決心がついたんなら、その人に一遍相談してごらんなさい。辞めるつもりだったら何でもできるはず。で彼は 上司に相談したらですね、うちの部署へ来いって言われたんです。でそういうふうに計らってくれて、おかげでまあそれだけの力のある人だったんでしょう。辞めないで済んだ。ただいろんなケースがありますから、だから私の今挙げたケース一貫性がないかもしれないんですけども、もういろんなケースがあるだけに、そのあるんだ、いろんなケースがあってバラバラのようなんだけれども、やはりいくつかの判断の基準というものがあるわけですよ。今話したことから言うと、職場に尊敬し信頼できる先輩を持っているかどうか、そういう人が全くいない場合、他にもいろいろあると思います。そういう判断の基準となるもの。だからこういう学習を通じてね、自分の中にそういった大事な時の拠り所となるところの基準を自分なりに作り上げていく。で困った時はまあこうやってカウンセリングを受けたりいろいろもあるでしょうけども、急ぐ時には自分で決断出さなきゃならないということもあるわけですね。それだけに自分の中にそういうこの基準となるものを育んでいくという、普段からそういうものを育んでいくという心がけが、やはり誰のためでもない、自分のためにあるわけです。でそれは職場の問題だけではない、家庭の問題、いろんなことも含めてねあるわけですから、まあそういうことで一つ考えていただければと思います。私の話以上でございます。